ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、マリウスがテウトニ族に大勝利を収めたというところまでねやりましたが、その後キンブリ族の方はどうなってしまうのかというところですね。正確な数まではわからないが、圧倒的多数のテウトニ族を中心とするゲルマン人に勝利したマリウス軍。まあ、ちょっとね、前回細かくプルタルコスのね、書き方を追いすぎて、編集してる時にですね、で、なんで勝ったんっていうのがなんか伝わらんなって思ったんで、まあ、補足というか、これもなんか塩野七海さんのローマ人の物語の書き方だとですね、まあ、マリウスはまずね、ローヌ川の河畔で、そのテウトニ族が襲ってくる前にね、もう強大な陣地をね、築いてたじゃないですか。運河とかも作ってね。で、そこで、こう、籠城戦を展開したんだよと。テウトニ族たちが襲ってきたけど、もうそこは絶対に破れないっていうことをもう見越して、亀作戦を展開して諦めさせると。ね、包囲しようとしてきたところに矢をね、浴びせかけるみたいなことやってましたよね。で、これはダメだと思わせて、テウトニ族がこう、ね、大軍勢を連れて、通過していったわけですよね。で、そんな大軍勢なんだから、そんなまとまってね、砲陣とかを組んで移動することなんてまあ無理なわけで、こう戦列が伸びきってしまうわけですよ。で、その伸びきった戦列の最後尾をこう追っていって、マリウスがそれを追っていって、その最後尾を襲ったという感じの、まあめちゃくちゃ練られた戦術だったんだというような書き方なんですよね。で、しかもそのテウトニ族みたいな、まあ、ローマから見たらちょっと野蛮なね、部族はまともな戦争も知らないだろうから、その最後尾には大体ね、弱いやつを置いていくだろうということで、そこからまず襲ったみたいなね、そんな感じの書き方でしたね。それがアンブロネス族だったということなんでしょうね。そうやってまず弱いところを叩いて、体勢を立て直してる間に伏兵をね、仕込んだりとかね、戦術を練ってね、盾をね、がっちり構えるんだみたいなね、やつをやったりとかね、騎兵を展開させたりとかね。まあ、それによって大勝利をものにしたんだよっていう、すごいよマリウスさんっていうお話なわけですよ。まあだからなんかこう戦術によって勝つべくして勝ったみたいな戦いだったというようなね、書きぶりでしたね。はいはいはい。でもね、8万人の大敗北を喫したね、ローマとゲルマン人の戦いっていうのの中心だったのはキンブリ族だったわけですから、そのキンブリ族の本体の方はまだ健在で、そのアルプスをね、なんか縦サーフィンをしながら滑り降りてきてるみたいなね、話でしたよね。で、もう一人のコンスル、カトゥルスとスルラの方に迫ってくると。そんで、カトゥルスはこうなんか橋を壊されたりとかしてね。で、このままだと本当にこう遮るものが何もない平原で、キンブリ族の大軍団と戦うことになってしまうと。マリウスが援軍に駆けつけるにはもうどうにも間に合わないみたいな状況だったわけです。で、どうするカトゥルスっていうところでね、前回終わったわけですけども。だが、キンブリ族は、それ以上攻め込んでこなかったんですよ。ええー、みたいな。なんでみたいな。またナメップですかみたいな。縦サーフィンで遊んでるんですかみたいな。いや、まあ、ね、よくわかんないんですが、とにかく攻めてこなかったんですよ。これでローマには、まあ、その時間的なね、猶予ができたので、まあ、マリウスが、まあ、急いでカトゥルスの元に駆けつけることができたと。まあ、間に合ったということなんですよ。これでマリウスとカトゥルスがちゃんと一緒に戦うことができる体制ができたと。で、さらにですね、もう冬が過ぎて、春が過ぎてもキンブリ族は攻めてこなかったんですね。何してんのみたいな。で、彼らは、これモムゼの書きぶりでしたけど、彼らはガリアキサルピナの豊かな土地、新鮮でたっぷりした食事と飲み物、屋根のある家、あったかいお風呂、めちゃくちゃ休息を楽しんでいたんですよ。あー、ポカポカお風呂にあったかい布団で眠ろうみたいな。人間っていいなじゃねえんだよみたいなね。まあまあ、それだけ豊かな土地で、まあカトゥルスとかの方からね、わざわざ襲っていくことはないわけですから、そこでゆっくりしていたということなんですよね。いやー、なんか楽しそうっすよね、キンブリ族、基本的にね。でもマリウスはですね、ここまで攻めてこないとは、いくら気の変わりやすい奴らだとはいえ、なぜだ、下船。もしや、テウトニ族を待っているのか、彼らの壊滅を知らないのか、 ちょっと疑わしくなるわけですね。で、どうやら本当にそのようだったというふうに書いてありましたね。キンブリ族のもとに、その、テウトニ族の壊滅をね、知らせる使者が、来たりするわけですけど、テウトニ族、壊滅です!マリウス軍にやられました!言ってもですね、キンブリ族のその族長とかね、王の方はですね、デタラメを言うな!兄弟たちが負けるはずがないだろうが!とか言って、その使者をね、ひどく痛めつけたみたいなね、ことが書いてあるんですよ。そしてキンブリ族の方からマリウスにね、使いの者がやってきてですね、我々キンブリ族とテウトニ族ら、我が兄弟たちが住むに十分な土地と町を与えよう、と要求してきたんですね。まあまあなんかこうキンブリ族のね、いつものパターンですよね。別に俺たちは戦うつもりでここまで来てるんじゃないみたいなね。我々がね、ちゃんと住める場所をね、用意してくれれば別に危害は加えるつもりはないよみたいな態度でまたやってくると。まあマリウスからしたらこの後に及んで何言ってんだみたいな感じもありますし、安心しろ。キデンらの兄弟にはすでに土地を与えた。永遠に住める土地をな、いうわけですよ。つまりね、もう、あの、マッサリアのあたりのね、土の下に、あいつらもう埋まってんだろう、みたいなね。そんな感じのね、皮肉をここで言うわけですね。もう彼らの土地はあるよ、みたいな。それにすでに、彼らはここにいる。と言ってですね、その捕らえていた、テウトニ族の王を引き出したんですよ。で、この一件がキンブリ族に伝えられると、本当に兄弟たちが、許せん!この地をめぐり、日時を決めて、勝負しろ!言ってくるわけですね。まあ、やっとこう、本気で戦う気になってきたというわけなんですよ。テウトニ族も本当にマリウスたちにやられたんだなっていうのがね、ここでキンブリ族にも分かったと。そしてマリウスは、3日後、ウェルケラへ、と決まった。ウェルケラへという場所でね、決戦が行われるということですね。ウェルケラへの少し下のね、大平原で行われる。数で圧倒的に負けているローマがここを選んだわけですね。その大平原を選んだわけですよ。まあこれはそのローマもね、騎兵がね、それなりにちゃんと活躍できる場所を選んだみたいな書き方でしたけど。そしてここはハンニバルがアルプスを越えてイタリアの地で初めて戦った場所だと言われている。そして3日後、両者布陣する。すでに夏至のね、季節になってた。7月だったかな?なってたんですよ。ローマ軍の陣容としては、まあ中央にカトゥルスがいて、両翼にマリウス軍っていう感じですね。まあマリウス軍は騎兵が中心だったのかな?ちょっとわかんないですけど、まあ両翼にマリウス軍がこう分かれていたんだよって感じですね。で、マリウス多分左翼にいたって感じですね。でカトゥルスとかスッラは中央にいたっていう感じです。でキンブリ族の歩兵隊は、まあ、中央にいたっぽいんですけど、その正方形の布陣だったらしいんですね。まあ、砲陣ですね。で、その砲陣の各辺が30スタディオンって書いてあったんで、まあ、5000メートルぐらいに達していたと。5000メートルかける5000メートルぐらいのね、大きさがあったということみたいですね。そんなんどうやって戦ったんだよって感じですけど。それに加えて1万5000の騎兵がいたと。いうことみたいです。マリウスとカトゥルスの軍もね、まあ数はそれなりに書いてあったんですが、ちょっと信憑性が何とも言えないので、あんま書かなかったんですけど、まあまあ合わせて8万ぐらいみたいなね、書き方だったかな。で、キンブリ族の方は十数万っていう感じですね。まあ倍近い数がいたと。で、キンブリ族の方は20万とかね、なんかそんな書きぶりでしたけどね。まあまあ数はわかんないですけど、こんな感じのね、陣容だったんだよということですね。で、まずは、キンブリ族の騎兵部隊が動き出したというふうに書いてありました。徐々にその騎兵部隊がですね、なんかこう右側の方に離れていったんだよと。で、これを見たローマ騎兵部隊は、おいおい、いきなり逃げ出したぞあいつら、みたいな、なんかちょっと戦場から離れていくようなね、動きにも見えたっぽくてですね、逃がすな、おい!みたいな感じになって、こう追っていくわけですよ。で、マリウスとかも、それを止めようとしたんですよね。なんか、待て、追うな!これは罠だ!つって、こうなんか、ちょっと察知してですね、こう止めようとしたんですけど、もう気負い立っている兵たちはもう止まらなかったみたいなね。で、仕方がなくマリウス自身もこれを追うみたいな感じになっていくんですよ。で、そこにですね、その大平原に砂塵が壮絶に舞い上がったと。砂煙がすごい舞い上がってですね、 辺り一帯を覆い視界がなくなってしまったんですね。でそれによってマリウス自身もなんか敵を見失ってしまって、もう平原をそのさまよい続けたみたいな書きぶりでした。もうな戦闘どころじゃなかったんでしょうね。で一方カトゥルス軍の方ね、中央の方とまあ右翼の部隊の方にもそのキンブリ族の歩兵部隊とかがですね、こう襲いかかってきたんですよ。その砂塵が吹き荒れてる中ですね。でまあスッラもこのカトゥルス軍の中で戦っていたというふうにね、まあスッラ自身が伝記に残してたらしいですね。でこの中央でもまあ激戦となったんですが、こちらではですね、その砂塵が味方をしたと。もうもうと立ち込める砂煙、砂塵のおかげで、そのとんでもない数のね、キンブリ族の全貌が覆い隠されて、くれたおかげで、まあ、なんつうの、こう、全体が見えてると、もうめちゃくちゃ怖いわけじゃないですか。こんな数と戦わなきゃいけないのって思うけど、それが砂煙で、もう視界がほぼないみたいな状況なんで、目の前の敵しか見えないわけですよ。で、兵たちはもうただ目の前の敵と戦えばいいんだっつって、うわーっつって、もうひたすら一騎打ちを続けるみたいなね、感じになっていったんで、それでこう勇気を振るうことができたみたいなね、ことだったようですね。そしてこの季節も味方したと。あの、キンブリ族はもともとあのデンマークとかのね、方だったじゃないですか。北方の民なわけですよ。寒さには強くても、暑さには弱いと。夏の酷暑に耐えられなかった。体から大量の水分を奪われる。息を切らし、顔の前になんか盾をね、もうかざして、あっちへっつってこのあの太陽をね、あの、日差しを避けるみたいな盾を使ってね、それでしのぐ始末であったっていう風に書いてありました。暑すぎるんですけど、みたいな。一方でローマ兵の体はよく鍛えられて訓練を積んでいたから、これほどの暑さの中を走り回ろうと戦おうと汗を流したり息を切らしたりするものは一人として見られなかったと。それは言い過ぎだろうとは思いますが息ぐらい切らすだろうっていうね、感じはしますけどね。まあ、なんかカトゥルス自ら誇らしげに書いているというふうにプルタルコスは書いてます。はい。それにあの、補給物資のね、管理とかをスッラがやってたんですよ、この時ね。で、スッラが、その、ちゃんとね、補給物資の管理とかやってたんで、まあ、カトゥルス軍は豊富な物資とかの供給もあったし、なんかそれをね、マリウス軍にも、ちょっとお裾分けしてやることができた、みたいなね、書きぶりでしたね。だからそれに対してマリウスはなんかあんま面白くねえな、みたいな。なんでおこぼれに預からなきゃいけねえんだよ、みたいなね、ことを思ってたっていうふうには書いてありましたが。こうして敵の数から申せば大半の豪遊を誇った者どもはここで壊滅した。いや、いきなり壊滅したみたいな。いきなりここでローマ勝ったことになっててですね、なんかマリウスが平原をさまよっちゃってたのとかね、ああいうのとかの伏線回収してくれずに突然終わります。その暑さの描写があって、まあ、ローマ兵は暑さに強いから大丈夫だった。はい、勝ちました。みたいな。おい、どうやって勝ったんだよ、みたいな。そりゃ無茶でしょうって感じなんですけど、まあまあ。ね、まあ、ブルタルコスとしても、そこまでこう、詳細なね、戦場の描写とかが書いてあるような文献が、その当時もなかったのかもしれないですよね。で、まあ、書きようがなかったのかもしれないですけど。そして、逃げていくキンブリ族を、ローマ軍が追っていくと、彼らの陣地のなんかその柵の前でですね、世にも無残な光景を目にしたと。黒い衣装をまとって戦車に乗った女たちが逃げてくる者を捕らえては、ある者は夫を、ある者は兄弟を、ある者は父親を殺したということでね。またあの、テウトニ族が逃げていった時と同じように、女たちが逃げてきた男どもを逆に今度殺していくみたいなね、ことになってたらしいんですよ。そしてもうなんか子供たちもなんか首を絞めてね、殺したりとか、両手で抱えて車輪の下に投げ落とし、あるいは戦車を引く馬に踏ませて殺したみたいなこともね、書いてありましたね。そしてその自分たち、その妻たちというか女たちは、自ら首を切って果てたと。このようにして自殺した者たちの他に、捕虜になった者が6万以上あったが、戦死した者はその2倍に上ったという、っていうね。ああ、まあだからこれだけでも18万ぐらいいるわけですよね。ローマ軍大勝利。テウトニ族に続き、ローマを恐怖のどん底に落とし入れた、キンブリ族にも勝利したマリウスの名声は圧倒的なものとなった。人はマリウスをこう呼ぶようになった。第一の建国者ロムルス。 第二の建国者カミルスに続く第三の建国者マリウスと、おお、すごいね。もうカミルスに並ぶレベルっすかと。すごいよね。なんかスキピオとかでもね、ここまでは言われてなかったわけですからね。もうスキピオ護衛ですよね、ある意味。このなんか名声の高まり具合がね。でもちょっと待ってっていう、確かにマリウス軍が駆けつけてたから、キンブリ族に勝てたのかもしれないけど、今回のね、このウェルケラへの戦いでマリウスなんかしたっけみたいなところあるわけじゃないですか。さまよってただけじゃないみたいな。あ、ちょっと砂煙がすごくて、どこですかここみたいになってるだけで、いつの間にか終わってたみたいなね、話なわけじゃないですか。で、カトゥルスもね、スルラも中央で激戦を繰り広げていて、で、そこが多分ね、まあ、詳細わかんないけど、決定的な要因になって、勝利もたらしたんでしょうと。で、さすがに今回の勝利の功労者は、まあ、カトゥルス軍の方でしょってことで、カトゥルスの方と、マリウスの方の兵同士で、いやいやいや、うちでしょみたいな。絶対だってマリウスさんいなかったらさ、カトゥルスだけでお前ら勝てたのかみたいなことを言ったりとか、いやいや、お前だって、でもマリウス軍何もしてねえじゃねえかみたいなね、言い合いになってね、争いになってたらしいみたいな。でも当然スルラはね、カトゥルスの方にいたわけですから、だからまあここでもね、マリウス対スルラのね、対立構造みたいなのがまあ若干描かれてるわけですよね。実際になんか倒したそのな隊長の数だったか、軍団の数だったか忘れたけど、なんか獲得した旗の数みたいなのも圧倒的にカトゥルス軍の方が多かったみたいなんですけど、まあ、なんかマリウスの方がやっぱりまあ立場も上だし、まあ、すでにこの時点で5度目のね、コンスルにもなってるわけだし、なんかマリウスのおかげみたいな風に、こうなんか世間的にはなってるみたいなね、ことになっちゃったわけですよ。まあ、それでもなんかこう、兵同士揉めてるんで、まあ、さすがにね、マリウスもここでなんか兵たち同士のね、戦いとかね、やっても仕方がないんで、まあ、なんやかんやありつつ、まあ、マリウスとカトゥルス、両者揃って凱旋式を挙げるということになるんですね。そして大英雄、第三の建国者としてローマに戻ったマリウス。人々はお祭りで神々に供物を捧げるのと同時に、マリウスというもう、マリウスという概念にまでね、供物を捧げ始めるみたいな。マリウス様みたいな、ね。もうある意味神になってるみたいなね、感じなんですよ。半分神様扱いみたいな。で、まあ、なんかそこまでやられるとね、マリウスはね、もうわかりやすく言うと、調子に乗ったって分かりやすい調子に乗るんですよね、マリウスねまあ調子に乗るというか、まあ調子に乗るなっていう方が難しいほどこうチヤホヤされるみたいなね。そして6度目のコンスル職にもついたんですよ。ただ民衆のね、代表とかこう無産市民の味方というようなね、まあポジションではあってじゃないですか。まあその、まあ、マリウスがね、戦争に勝つために無産市民を兵として募集したりして、彼らにその報酬を与えたりしていたわけですよね。まあそういうことによって無産市民とか民衆からは人気があったということなんですが、まあ彼には別にね、こう思想信条とか、あるいはこう哲学のようなものがあるわけではなかったわけですよ。基本的にここまで名誉心と戦場での活躍だけでここまで上り詰めてしまった男みたいな感じなわけですよね。で、相変わらず田舎育ちのこう、そやな農民崩れが、なぜかこう、トーガっていうね、正式なこう、服を着て、まとって、その元老院に紛れていて、なんかその野暮な男がコンスルを歴任しているみたいなね、印象だったわけですよ。その貴族とかからするとね。なんでこんな野暮な男がここにいるのみたいな。似つかわしくねーってみんなに思われてるみたいな。いや、戦場にいればまだいいけどさ、みたいな。この議場に来んのちょっとやめてくんないかな、みたいなね。ちょっと、まあ印象を持ったんでしょうね。で、この頃、その貴族のね、基本的なもう教養ともなっていたギリシャ語とかもできないし、基本的なこう礼儀作法のようなものが全然身についてないみたいな。なんかちゃんとしたこう礼服みたいなので、元老院には行かなきゃいけないっていう、まあ決まりがあるんですけど、なんか凱旋式を行ったそのままの格好で元老院に来ちゃったりとかね、ふぅとか言って、ふぅじゃねえよみたいな、その格好なんだよみたいなことを指摘されちゃったりとかね。まあなんかそんな感じなんですよね、マリウス。この頃になっていっても。で、そんな状況で、 なんというかこう、いくら救国の英雄だし、まあ、半分神みたいな崇められ方をされていたとはいえ、まあもうね、ゲルマン人の脅威、あの恐怖のどん底まで陥れられた脅威が去った今、いや、マリウスに一体何ができるというのかみたいなところがあるわけじゃないですか。一体マリウスは何をなそうとしてるんですかみたいなね。多分マリウスがやりたいことなんてあんまないんですよ。ただ、こう、名誉心と野心によって権力の座に居続けたいみたいなモチベーションなだけなんですよ。でそんな状況でこう、貴族からのね、支持なんて望むべくもないわけじゃないですか。いや、ゲルマン人が目の前まで迫ってたから、まあ、とりあえずマリウスにやらせとくかっていうのはあったかもしれないし、ヌミディアの戦い全然うまくいかないからマリウスにやらせとくかとかはあったかもしれないですけど、もうそういう脅威がないんですよ。まあ、当然貴族とかからはもう、なんでこいついるのよ、みたいな。ちょっとやめてくんないかな、みたいな風に見られてるわけですよね。でもマリウス自身は権力の座にいたいと。で、もう彼の武器は圧倒的なその民衆からの支持というか人気と名声と、まあ、ヌミディアとかゲルマン人から奪い取った大量の金。これがあるわけですね。で、6度目のコンスルになる時も、これだけこう名声とかを集めているにもかかわらず、もうマリウスはね、民衆に必死で金をばらまいたんですよ。ゲルマン人の脅威が去ってしまって、貴族でもない彼が、それでも彼の権力欲、野心欲をこう満たし続けるには、もうそれしかなかったみたいな。ガイウス・グラックスの死から20年、徐々にまた、罰族派、平民派の構図が浮き彫りになりつつあった。グラックス兄弟が火をつけた革命の火は、この20年くすぶり続けていたが、再びマリウスという受け皿を得て、そしてマリウスも平民派指導者たちと手を組む以外に選択肢はなく、ある意味意図的に担がれた神輿となった。ああ、なるほど、そういうことかと。で、マリウスはとにかく権力の座にいたい。だけど、マリウスを支持しているのは平民派しかいない。で、まあ、ある意味、こう、ガイウス・グラックスとかの、まあ、意思を継ぎたくて、ちゃんとした改革を行いたいみたいなね、意思を持ってる人間も、まあ、中にはいるわけですよ。で、そういう人たちは、まあ、改革を実行したくても権力はないから、こう、マリウスと組んで、まあ、マリウスをこう、担ぎ上げて、みこしにして、実際にはその、平民派の指導者たちが政治活動を行っていく、みたいな構図になるわけですね。なるほどね、みたいな。ああ、なんか、実際の政治でも、あんまりこう、ね、党派性がないというか、こう、無色透明な人が担がれて、人気だけある人が担がれて、そういう感じになるみたいなね、の、なんか見たことあんな、みたいな気はしますよね。で、その平民派の指導者たちがやろうとしたのは、もう、ただ当然で、無産市民に食料を供給する法案とか、あともう、同盟士がね、前から、こう、くすぶってたじゃないですか。何度か反乱を起こしたりとかもしてたじゃないですか。まあなんとか今はね、収まってたけど、そのくすぶっていた同盟士の反発をやっぱ和らげなきゃいけないっていうのもあったし、その同盟士のものに、まあキンブリ族を撃退したことによって手に入れたね、ガリア・トランサルピナ、アルプス山脈の向こう側の土地とかをね、分配したりとかね。まああとは当然そのマリウス軍に従ってくれてた無産市民たちに報いるためにも、いっぱい土地をあげたり、とかもしてたわけですよ。で、この法案が、こう、投票に付されるという時に、その、罰族派とか元老院の方も、これにいいダクダクと従っていたわけではなくて、こんなことをすれば、ローマはもう財政的に破綻すると。ただ同然でね、まあ、穀物法って言ったかな、この穀物法をね、成立させて、無産市民に配るとかやれば、もういくら金あっても足りねえよっていうか、破綻するよ、この国は、みたいなね、ことを言い出して、まあ、それを、ちゃんとね、こう、はっきりした、こう、数字に示して、見せたらしいんですよ。もう、これだけエビデンス揃ってるんですよ、みたいな。これをこうして、こうやって、配ったら、どう考えても、採算合わないし、無理です、みたいな感じでね、示して見せたんですが、平民派の御民官がですね、これを拒否権を発動して、これを潰す、みたいなね。その反対論を潰すっていうことをするんですよ。で、引き続き投票を続けるように、っていうふうに平民派の方は、促すんですが、そこで雷鳴が轟いたらしいんですね。で、古い伝統だと、この市民集会中の雷鳴っていうのは神々がね、この市民集会を解散するようにっていうのを命令してるというふうに解釈されたそうなんですが、 それでも、いや、関係ない、そんなのは。今、聞こえてない。いや、多分なんか、空耳じゃないですかみたいな。なんか違う音聞こえただけじゃないですかみたいな。ちょっとうるさかったっすねみたいな感じで、あんまりいいから、引き続き投票を続けるようにみたいな感じで、促したんですよ。しかし、抜族派が実力行使に出て、投票者を追い散らしたんですね。何を考えてるんだ、神々が今、解散を命令してるんだ、神々に逆らうつもりかみたいな感じで、こう実力行使に出て、本当にこう、暴力で排除しようとしたんですね。でも今度はそこにマリウスの兵たちがやってきてですね、さらにそれをこう妨害しようとするというか、その暴力で排除しようとしてた人たちを排除しようとするみたいな感じで入り乱れた乱闘になって、まあ結局再びこう平民派がね、そのマリウスの方が、その議場を占拠して、結局投票は行われ続けて、法は成立した、法はなったということになったんですよ。なんかもう、ただの投票じゃないわけですよね、もう。もう暴力ありき、みたいな。なんか、もう普通に暴力使って排除していいみたいなね、風潮がね、やっぱもう完全にできちゃってるわけですよね。そして法がなった後は、全元老院議員は5日以内に法に忠実に従うということを誓わなければならないというしきたりがあったそうなんですね。そして全元老院議員がこれに誓いを立てた、ただ一人。メテルスを除いて、メテルスみたいな。メテルスってヌミディクスのメテルスですね。ヌミディアでね、マリウスと対立してたメテルスです。メテルスってね、ケンソルにまで登り詰めていたっていう風にね、言ってたじゃないですか。ヌミディクスっていう称号をもらった後に、ケンソルまで登り詰めてたんだよっていうのは、まあなんかこう、抜族派の派閥の領袖みたいな感じにもうこの頃なっていて、メテルスだけはこの時、その誓いを立てないということをね、言ったんですよ。こんな法案に誓うことはできないと。これを拒んだんですね。で、周りの者もね、いやいや、メテルスさん、ここはね、もうね、穏便に免従腹背と行きましょうよ、みたいな。いや、だってもう法なっちゃったんですから、我々だってね、それまでね、頑張っていろいろね、手を尽くしましたよ。でもダメだったわけじゃないですか。もうしょうがないですよ。ただね、もううなずけばいいだけじゃないですか。いや、だってここでね、拒否すれば、奴ら何しでかすか分かりませんよ。もうすぐ暴力振るってくるんですから、あいつら、みたいなね。今日お前らが言うか、みたいなところもあるわけですが。まあそんな風にね、こう説得されるわけですよ、メテルスも。だがメテルスは、断固とした意志を持って、危険か。まあそうだろうな。だが、危険な時こそ、人は善をなさねばならない。それこそが、良き人の行いなのだ。と言ったそうですね。もうなんかちょっとかっこいいこと言ってんじゃんみたいな。すると平民派の者どもが吹き上がってですね、メテルスは今後火と水と屋根を禁ずるとか言ったりですね。そう、屋根の下で寝るのを禁ずるみたいなね。まあね、もう家を持たせないみたいなことを言ったりとかですね。で、なんかもっと野蛮なやつはですね、もういっそぶっ殺しまえあんなやつみたいなこと言ったりとかね、もうすげえ物騒な感じになってですね、そんな声が上がりつつ、もうメテルスはそんなローマがもう嫌気をさしてですね、そっと祖国を去るんですね。その時彼はこう言い残した。事態が良くなって民衆が心を入れ替え、もし招かれるなら戻ってこよう。しかし今のままなら立ち去るのが一番いいって言って、まあ静かにね、立ち去っていくということになるんですね。で、まあロドス島に亡命したんですよ、メテルスは。まあそのロドス島でも好意と尊敬を受け、哲学に勤しんで過ごしたというということみたいなんですよね。あ、まあ割とすぐ戻ってくるんですけどね、メテルス。まあまあこうしてね、こうガイウス・グラックス以来、久々にこう平民派が巻き返して、まあ国政がね、若干こう動き出した、平民派によって、そのね、ばらまき政策とかをやり出して、動き出したかに見えたんですが、なんか調子に乗ってここまで来たマリウス政権だったんですが、まあさっき言った通り、彼自身に哲学があるわけでもなく、政治力があるわけでもないわけですよ。で、味方になっていた平民派の指導者たちも、まあ、いわゆるこう先導家みたいなタイプで、民心を焚きつけるのには成功したんですが、ガイウス・グラックスのような胆力があって実行力がある、俺が全部やりますみたいなね、そういう感じでもないわけですよ。てか、そんな実力がない。まあ割と口だけうまいみたいなね、タイプがね。まあ二人メインの人がいたんですけど、二人ともね、若干そんな感じなんですよね。ただただいい加減なばらまき政策を続けていた。ガイウスの頃にはね、平民派 の味方になってくれてた富裕層も、このばらまき政策、マリウス政権によるばらまき政策によって、富裕層のね、利益もこう侵害され始めちゃうわけですよ。それによっても徐々に富裕層が平民派を離れていってしまって、罰族派の方に突き始めるみたいなね、事態にもなってきてるんですね。さらに、マリウスも神輿として担がれているだけで、まあ、なんかこう平民派指導者たちがやろうとしているばらまき政策とかに、まあこう心底コミットしているわけでもないわけですよ。めちゃくちゃいいね、その政策みたいな風に思って、こう神輿として乗っかってるわけでもないので、まあなんかこう集会の場になると、まあなんかこう罰族派に有利な発言をね、ポロッとしちゃったりとかね。で、それによってこう平民派指導者たちがなんかはしご外されたみたいになって、マリウスさんね、ちょっと嘘でしょみたいな感じになって、なんか急に孤立し始めるみたいなね、感じになるわけですよ。マリウスさん、ちょっと、どういうことですか、それ言っちゃったらだって絶対罰族派に有利になっちゃうじゃないですかみたいな感じで、ちょっと孤立し始めるみたいな。それでも改革を前に進めようと必死な平民派は、また暴力に訴えたんですね。なんかコンスルの選挙の時にですね、罰族派のコンスルの候補者を撲殺してしまったっていう事件がね、起きたんですよ。普通に殺しちゃうっていう。で、この撲殺事件に反抗するために、報復するために、罰族派の方は、今度その平民派の指導者たちを殺すんですよ。普通に実力で排除するというか、まあ、結構これ大規模なね、そのなんかローマの市内で行われたなんか初めての、まあ、なんか本格的な戦闘みたいな感じになったみたいなんですけど、平民派指導者たちはこの罰族派によって完全に排除され、殺されてしまうんですね。で、マリウス政権のな、まあ、中枢だった法務官とか、御民官何名かとかね、なんか政務官が4名ぐらいね、ここで死んでるんですよ。でもマリウスはなんかこれを、もう、黙殺するみたいな態度を取るんですね。で、まあ、半分ちょっとね、罰族派に味方するような、ちょっと書き方でしたね。まあ、マリウスにも何かね、思うところがあったのかもしれないですけど、まあ、ちょっとあまりにもね、その平民派の指導者たちが扇動的なやり方をしすぎているみたいなところもあったんでしょうし、そんなことでうまくいくわけねえだろうみたいなね、こともあったんでしょうし、まあ、マリウス自身はやっぱりその、まあなんだ、その権力の座にさえいればいいみたいなところがもしあったんだとしたら、まあその罰族派の方にね、ついといて恩を売るみたいなこともね、まあ合理的な判断になっちゃうわけですからね。まあ、そういうこともあったのかもしれない。わかんないんですけど、まあ元々のその平民派としてのマリウス政権の中枢っていうのは、ここでも完全になくなってしまうと。だからもうほんとグラックス兄弟以来のね、こう血で血を洗う構想っていうのがこうして続けられていくという感じになるわけですね。これでまた罰族派が、この元老院側が天下を取ったことになるわけですよ。でもこうなると、まあマリウスは何考えてたか知らないですけど、マリウスはもはや政治的に無意味な存在となってるわけですよね。別に罰族派がマリウスを利用する価値はもうもはやないわけですよ。戦争もないし。で、まあその6度もね、コンスルを経験していて、まあ名誉欲の強いマリウスなんだから、まあ、普通であればっていうか、その名誉欲の強いマリウスであれば、より上位のね、コンスルよりある意味偉いって言ってたあのケンソルっていうね、あのポジションを目指すのがまあ普通かなって思うと思うんですけど、もはやね、マリウスはそのケンソル職に立候補すらしなかったらしいですね。まあだからできなかったということなんですよ。もうちょっとなんか気づいたらもう平民派が完全に殺されてしまって、自分の地盤みたいなのが崩壊していることになんかいつの日か気づいちゃうみたいな。あ、これ立候補すらできないわ俺みたいな。あれ俺って何みたいな。なんかそんな感じになっちゃうんですね。担いでくれてた神輿全然動かなくなっちゃった。あれみたいな。誰もいませんみたいな。そして前99年にはですね、メテルスがローマに帰還してきたんですね。だからもう罰族派政権に戻ったので、メテルスも安心して、よかった民たちも分かってくれたかみたいな感じで、こうローマに戻ってきてくれたということなんですよ。で、マリウスはそのメテルス帰還とかに反対したんですが、もう彼の言葉にもう力がなくてですね、まあ、普通に帰国が許されてしまうと。で、もうマリウスはメテルスが帰国してくるのを見る気にもならずにですね、なんかカッパドキアとかね、あの小アジアの方に 行っちゃうと。まあ、亡命したとかじゃなくて、その、なんか、ただ、その、メテルスが帰ってくるのに会いたくなかったみたいなのがあって、なんか神々にお祈りしに行かなきゃいけないからな、とか言って、なんか出かけていくっていうね、シーンがあるんですよ。これあれですよね、なんかさ、メテルスがヌミディアで、コンスル職をね、マリウスに奪われて、マリウスとメテルスがこう引き渡しするときに、メテルスはマリウスに会いたくないから副官にお願いしてたみたいなね、あの話ありましたけど、なんかそれのこう異種返しみたいなのをメテルスがここでやってるみたいな感じありますよね。マリウスはくすぶっていた。ローマは平和だった。もちろん血が流れる清掃はあったが、マリウスが求めていたのは戦争だった。キンブリ族との戦争、前102年のウェルケラでの決戦から大きな戦争は起きなかったのだ。この10年間くすぶってたわけですね、マリウスは。そしてスルラは、一応スルラのね、話しとくと、スルラはですね、まあその間に、この10年間の間にね、前95年にね、プラエストルってあの法務官ですね、に立候補するが落選します。普通に落選します、みたいな。で、翌94年に、まあ、ギリギリね、まだ法務官受けて、当選してたというような感じなんですよね。なんか95年の時はね、まあ普通に受ければ、普通に立候補すれば受かるっしょぐらいに思ってたらしいんですけど、思いっきり落ちてですね、94年の時はめっちゃ金ばらまいて、あ、やっぱ金なんだ、大事なのって、みたいな感じで、ばらまいて当選するっていうね、感じだったみたいですね。で、そんなマリウスがくすぶっている時に、あの、マウレタニア王のボックスいたじゃないですか。あのボックスが、カトピリウムの丘っていう場所にですね、勝利の女神の像を建てたんですが、その像の傍らに、なんとユグルタがマリウスの手によってスルラに引き渡されているという、なんか金の像をね、建てて奉納したそうなんですよ。ん？ユグルタがマリウスの手によってスルラに引き渡されている？あれ？あれ？みたいな。あれ、ユグルタを捕らえたのはスルラでしたね。で、スルラがマリウスに渡したんでしたよね。だけど、なんか、まるで、スルラの方が上で、マリウスが捕まえてきましたよ、スルラさんっていう風に手渡してるみたいな、その金の像が建てられたっていう話なんですよ。あれ？みたいな。で、マリウスはこれ見てですね、どういうことだ？みたいな感じで、めっちゃ怒って、もう嫉妬心が盛り上がってですね。なんか、スルラは俺の功績を自分のものにしようとしてる、みたいな風に、ね、考えてですね。いや別にボックスがね、勝手に作ってきて、まあ、スルラに見せたかったのかな、わかんないですけどね。どういうつもりだったのか。考えて、まあ、もう暴力を振るってでもですね、この奉納品を打ち倒してやろうということで、マリウスは準備をし始めてたらしいんですね。で、スルラの方もそれに対抗してですね、マリウスさん壊させないよみたいな感じで、あわやマリウス対スルラの戦いがもうここで始まってしまうかという時にですね、同盟士が放棄し出すんですね。同盟士戦争勃発、前91年、罰族派の天下になったことにより、我慢し続けていた同盟士の不満が爆発した。マリウスの出番がある意味やってきた。しかしこれは対外戦争ではない。同盟士との戦争だ。複雑な思惑が絡み合い、共和制ローマはより混沌となっていく。そしてマリウスが待ち望んだ戦争だったが、ここで名を挙げたのはスルラだった。続きは次回。いやー、ということでね。まあ、なんとかね。まあ、ちょっとまとめるとですよ。マリウスがね、キンブリ族、テウトニ族を倒して、ローマへの、こう、脅威をね、拭い去ったと、こういうところだったんですが、まあ、それでね、マリウス政権がね、ある意味、こう、一時的に天下を取っていたわけですよ。そして、この平民派のね、指導者たち、ガイウスのある意味、こう、意志を継ぐような人たちがね、まあ、それを、こう、マリウスをね、みこしに担いで、いわゆる平民派的な、政策っていうのを続けていたわけですけども、まあただなんか本当にただね、こう法を通すだけ通すんだけど、あんまり実行力がないし、こう政治力もないから、ただばらまくだけみたいな風になっていって、富裕層とかはね、罰族派の方についていっちゃったわけですよね。それによってある意味こうモメンタムというかね、こう流れが変わってしまって、まあ暴力沙汰とかも起こしつつね。 コンスルを殺しちゃうみたいなことをやったりとかね。まあ、コンスル候補者を殺しちゃうみたいなことをやったり、さすがにそれやりすぎだろみたいなところでね、ちょっとマリウスも、みたいになってきて、で逆にね、罰族派、元老院たちの方から、その平民派の連中は全員殺されてしまうということになって、マリウスのもう、なんというか支持基盤みたいなのはもう完全になくなってしまい、やっぱ俺やることがない、みたいな風になってるマリウスという時にね、まあなんかスルラとのね、ちょっといざこざが起きそうみたいなこともありつつ、そんな時に同盟視戦争が勃発してきたんだと、待ってました俺の出番かみたいな感じでマリウスがぐるぐる肩を鳴らし回し始めるみたいなそんな感じなわけですね。何なんだこれはっていうね、もうなんか目まぐるしすぎますが、まあある意味こう罰族派にこうまた戻ってしまったことによってこの同盟戦争もね起こってくるっていうね、皮肉なわけですよね。マリウスがもうちょっと胆力持って実行力持ってね、頑張って平民派的な政策をねちゃんと続けていればこんなことには多分ならなかったはずなんですけど、まあやっぱ政治って難しいなぁと思いながらも、いやーなんか勝手ながらワクワクしてる自分がちょっと怖いみたいなところもありますね。ということでね、同盟視戦争もものすごいことになっていきますんで、お楽しみいただければと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。